暖かくなってまいりましたね。
うん、そうですね、徐々に。
与田さんはあれですか？花粉症は大丈夫なんですか？
ああ、おかげさまで、ないですね。ないんですよ。
なんかその、年々、すごいことになってるらしくて。
ね、
花粉ってね。
ものすごい目が真っ赤になって、充血してる人とかいるじゃないですか。
うんうんうん、
ねえ。怖いですよね。
あ、相当かゆいらしいよね、あれもう
ね。ねえ、うわーって、うん、完全にこう、一言みたいな感じですけど、いやもう本当大変なんだろうなと思うんですけどね。
そうそう、俺もね、一言なのよ。その、うん、確かに、すごいひどいですよっていう時になんか目かゆいな今日ぐらいな感じなんだけど、うん、もう本当にひどい人はその、もう仕事にも差し支えがあるぐらい、もう、目だったり鼻だったり、みたいなね。
なかなかね、もう、痛々しい感じは、ね、するんですけど。
ね。
うん、何分その、全然、本当に苦しみがわからないっていうのがね。
はあ、
うん。申し訳ないというのか、なんというのか。
ね。
ね
え。ちょっと待ってもらっていい？子供が泣き出した。
いいですね。
すいません。ちょっとお待ちくださいね。
いいですね。喋ってますよ、一人で。
今起こったことを報告いたしますとですね、子供が泣き出しまして、一旦レコーダーを止めて、子供のとこ行ったんですけれども、これはもうちょっと本格的に行かなきゃいけなくてですね。
いいですよ。じゃあ、ちょっと、漫談しときます。
この間、与田さんが一人で繋いでくれるっていう話らしいので、与田さんに全てお任せします。今もしかすると、木戸さんもオンラインにいそうだから、もしあれしたら呼ぶといいかもしれない。すいません。というわけでよろしくお願いします。
ねえ。やっぱお子さんがいるとなかなかね、ほんと大変ですよね。いつこういうふうな、まあ不足な事態ではないですけどね。本当に、あやすっていうのがね、朝、昼、晩構わずっていう、まあ大変だなと思いますね、本当にね。まあ、完全なる一言ですけれどもね。ねえ、そう。いやー、まあまあでも大変ですね。夜泣きっていうのはやっぱりまあ連日ね続いたりすると本当にもうねそらストレスが溜まってくるなっていうのはまあまあなんとなくですけど、うん。ねえ、大変だろうな、ぐらいにしか、あれですけれど。まあ、お子さんを前にすると本当にね、僕は全然その、固まってしまってダメなんですよね。本当にフリーズというのか。よく赤ちゃんを前にしてその、あやしたりする人とかいるじゃないですか、なんかね。キャッキャキャッキャね。女の人なんかでも、うまいことね。あれが全然できないというのか、なんというのか。ものすごい心の壁みたいなのがね。赤ん坊とか、まあ、幼稚園児ぐらいの子とか、お前にするともう、何をしていいやらみたいな、もう手が出ないというのかね。なんでかなっていうね、常々疑問なんですけどね、自分でも。だから言葉が通じないっていうのが一番、ネックなのかな。ねえ。だからピュアすぎる存在を前にするとダメという感じが。ねえ。だから、赤ん坊とかを前にするとね、自然と顔をほころぶのが人間なんでしょうけれども、僕はもう逆にこわばってしまってね。だから、たまにその会社とかでもその、 ね、出産された方とかが、その、ね、たまにこう、お子さんとか連れて遊びに来たりするような、この、ケースがあったりするじゃないですか。そういう時ってすごくなんか、わーってみんな、ね、なるんですけど、僕だけはもう、固まって何も言えなくなるっていうのがね、もうダメですね。これはもう子供ができると変わるものなのかどうなのかわからないですけどね、こればっかりは。まあ同じようなことがそのね、まあアイドルを前にしてね、前にすると何も言えないのと全く一緒なんですけれど。なんだろう、なんでだろうな、そんなに人見知りする方ではないなと自分で思うんですけど。ダメですね。赤ん坊とアイドルだけはダメですね。言葉が出てこないっていうね。あれかな、なんかじっと見つめてくるからかな。その眼差しが怖くて何も言えないっていうね。鋭すぎるっていうね。なかなかやっぱ愛すのって時間がかかるもんですね。大変だな、本当に。お金もかかりますしね、育てるっていうのはね、人一人をね、二十歳ぐらいまでどんぐらいお金かかるんやろ。全部私学とかになったらすごいことになりますもんね。うわぁ、ダメだ。やっぱ自分、ね、働いた金は自分以外のものに使うっていうイメージが未だに分からないですね。本当にひどいですけどね、もう。いや、全部小中高大全部私学とかだったら強烈だろうな、人生。いやねえ、まだですかね。難しいもんですね。やっぱなかなか、そらそうでしょうね。そらすぐに泣き止むもんでもね、ないでしょうしね。そうか。ねえ。明日あれですよ。そう、10日。で、次11日でも、そうか、震災から、ね、2年ですね。早い。早いなぁ。まあ、ちょうどもう、震災の日が、親の命日っていう、まあ、言ってますけれど、もう、だから、わかりやすくていいんですけど。2年なぁ。原発のあれから2年っていうのも、それも全然イメージないしなぁ。早いなぁ。この2年。この2年はどうやったんだろうなぁ。だいぶお金使いましたけどね。はいろいろとね、バタバタしながらで、そうか、北海道とか行ってたもんな、そらお金いるよな、そらどう結婚とかするとそうなんですよね、そういうのができないですもんね、ねー。みんなその辺どうやってバランス取って 既婚者の人と、した人たちとかっていうのは、その辺の趣味関係とのその折り合いというんですかね。どうやって撮ってるんだろうな。まあ、どっかでそれは政府はね、しながらっていうような生活には、もちろんなってるんだとは思うんですけどもね。おいそれと一人でフラットはいけないですもんね。まあ私に関してはもう北海道に行くことはないなと思いますけどね。行く用事がなくなったなっていうのが正直なところですけどね。本当あれから永瀬さんは全然音沙汰がないのでね、生きてるのか死んでるのかっていうのすらもわからないみたいなね。まあ、事務所の発表によるとその、まあ、連絡がないみたいなことは言ってますけれど、まあ、まあ、本当に連絡がなかったら、まあ、ね、その、捜索願いとか出してるんでしょうけど、まあまあ、居場所も、まあ、まあ確認はしてるっていうことだとは思うんですけどもね。
何すいません。戻ってまいりましたが、また途中でいなくなるかもしれませんので、そうしたら、与田さんの、漫談でお楽しみいただければ幸いです。
いや、お子さんを育てるのはお金がかかるんだろうなって話してました。
こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの。東京と大阪をスカイプで結んで、世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、なかなか初めての展開なので、ちょっとですね、面白くなってまいりましたけど。いや
あやすのはなかなかやっぱ大変ですかね。
寝ない。
どうやってあやすんですか、あやすっていうのは。
抱っこしたり、こう。あのね、こう、寝かすじゃない、
うん、
ベッドとかにさ、
うん、
トーンと置いた瞬間泣くのよ。泣き出すのよ。それまで寝てたのによ。で、慌て抱っこしたりして、こう、あやして、だんだん、そしたらまた眠たくなってくると。
うん、
で、なんかこう、寝たかな、じゃあ、ベッドに、置こうかな、置いたうわーみたいな。それが大体3回ぐらいですね。3ループぐらいするっていう。
その、抱かれてる感覚っていうのが再現できるベッドがあれば一番いいんですかね。
そうなんですけどね。なかなかでして。
じゃあやっぱ気配ですかね。気配が。
あ、まあそういうのもある。
遠くなるからっていう。
あと、お腹が空き気味というか、なんかね、やっぱね、おっぱいを飲むと安心するっていうのがあって。だから、俺がずっと抱っこしても、ずっともう、ぐずって大変っていう時もありますね。そういう時は、こう、神さんにちょっとこう、おっぱいをこう、ちょっとでも飲むとすぐストーンと落ちるんだけど。お前違う、みたいなね。大変なんですよ。大変なんすから、もう。
ねえ。爆笑が出ました、ね。
爆笑が出ました。あのさ、電気グルーヴのさ、NHKFM でやってた、なんだっけ、サウンドなんとかみたいなやつで、伊集院がゲストに出て、で、いつもの電気グルーヴ、いつもってわけじゃないけど、なんか NHK 出てるときはよく電気グルーヴと、あるいは司会進行、伊藤明っていうライターの女性の方と、4人で喋ってたんだけどさ、滝の、坂本龍一の、というか、千メリの坂本龍一のモノマネっていうのが最高でね。っていう、あとね、ちょっとこれもう俺もまだとんでもできないんですけどね、もうなんか。それをもうね、自信持ってやるっていうのがね、すんごいおかしくて。 聞いてない方多分 YouTube とかに上がってると思うのであれはもう最高ですね。俺のモノマネ界の、なんでそれで細かすぎるみたいなん出ないのよとか自由に言われてたんですけどあとお金はかかるかな、かかりますかね、まあね、うん、あ、だけどこの間ね、予防接種が始まったんですよ、ついにね、
うん、
うん、いろんな、
はいはいはいはい、
ほんで赤ちゃんの、もうさ、俺が刺されるよりやね、本当に、
うん、
捕まえといてくださいねと、暴れるからって言ってこうで足に刺すってプスッと足に刺して、うん、こう
何の予防接種になるんですかね。
もういっぱいあるんですよ、これが。俺もよく知らなかったんだけれどもさ、もうなんやらかんやら。ほいで、ほいで、あれですよ、何万とかするんですよ。来ますわ。で、まあこれもなんかね、いろいろと、とにかくまあ生まれてくるときちょっとそういうふうにいろいろあったので、
はいはいはい。
やっぱり、こう感染症とか病気とか今しちゃうとちょっとそのダメージでかいんじゃないかということもありので、うん、だからまあ予防接種やっぱり受けとくかと、いろいろまあちょっと怖いなとか思うこともあるんだけれども、と、うん、いうことでこの間4本とか打てましたからね。でもうさ、それはプスッと刺してこうグーってやれたらうわーとか泣き出すわけですよ。
やっぱり痛みでやっぱ泣くもんなんですね。
泣くもんなんですね。でも割とうちの子強いというか、まあこれも親の引き目ですけども、まあずっとこう打たれてる時は泣くんだけど、離れると割とこうちょっとおとなしくなるんで、強いな、強いねとかな、しみじみと。でも俺が刺されてるような、もう俺が汗かきましたからね、もうなんか。あれは疲れるわ。っていうようなことはあるでしょ、
うん、
うん。まあ、あとこれからいよいよですけど、まだ、まだなんですが、ハイハイだの。
うんうんうん。
捕まり立ちだの。
うん。
しだしたらですね、もう、多分今の俺の部屋とかをこう、ハイハイとか捕まり立ちしたら、速攻ですね、上から物がボロボロボローンって落ちてくるような、ひどい片付いてないお部屋なので、これを片付けなきゃいけなくってとか。
なんか何歳ぐらいでそうなるんですかね。
ね、もうね、そろそろ寝返りを打ち始めるっていうんですよね、4ヶ月、5ヶ月ぐらいから。ほんで、なんかもう、だからもうちょいしたらもう、ハイハイするよ、みたいな。で、捕まり立ちで1歳ぐらいなのかな、なんのかな。だからもうその頃にはちょっと一部屋開けてなきゃいけないわけですよね。どうすんだろうっていうね。だからなんか、とりあえずあれがあるんですね、その、なんていうの、こうクッションみたいな、こうハイハイしたりしても大丈夫なような、こう、敷くものが。まあ、タイル状のものが売ってて、まあだからそのスペースに合わせてタイル
を選ぶ。はいはいはいはい。なんかお子さんがいる家庭に行くとなんかありますね、そういうね。ね、
そうそう、なんかあるでしょ。
ね、
あれ。あれ買わなきゃなーとかね。あれを買ってこう敷き詰めてみて、こう、ここのスペースで、で、しかもそのそこら辺にこうなんか下手にこう、なんていうんだろう、危ないもんとかないようにとか、こう、捕まえちゃっても大変な、みたいな。
あんなのって、最近でしょ、できたのって。西洋からやってきたんでしょ、あんなのって。
西洋からやってきたんでしょうな。
どうせ。
どうせ。
だって我々が子供の頃なんて、そんなケアなんかされた思えないですよ。
まあそうなんだよね。
子供の頃は生まれてすぐ、湯沸かし器みたいなんで風呂入れられてましたからね。
まあそうですよね。
おかげでなんか湯冷めして肺炎になりかけましたよね。
まあ、もう。いやいや。
湯沸かし器で適当に洗われてましたよ。
俺なんか子供の頃っていうか、そのちっちゃい頃写真でなんか炊飯器の蓋とか加えてる写真とかいっぱいありましたね。どんだけ自由だったんだよっていうね。炊飯器の蓋って何事よってこれっていうね。
だからそんなね、ケアなことの記憶がないのでね。
ねえ。
ねえ。
困ったよ。そう、だからその辺のこう、お部屋改造計画もですね。
あんなでも安いもんじゃないでしょ、あれ。
結構するのよね。結構するのよね。
足元見る値段でしょうからね。
そうなのよ、そうなのよ。でさ、またさ、子供のためにフォルムあるなんとかかんとかがない方がやっぱいいよね、とかな、こういうなんかプラスチックみたいなんとか大丈夫なのかしらとか思い始めるともう大変。
口に入れるもんとか
ね。そうそうそうそう。ね、大丈夫なのこれ大丈夫なのみたいな。もうね。
なんかね、あれすぐ吐き出すようにちょっとなんか苦くなってるとかね。
ね。
その、ですけどね、
苦くなってる時点でまずいんじゃないのそれって。そういうようなね。確かにあの、細かい買い物に、
うん、
あの、関するかなりあれはありますな。
うん。
いやー。
そらやっぱお金かかるわ。
かかるね。かかるよ。
ねえ。
いけないよ、そう簡単に、ライブには。
ねえ。
まあ、そんなですよ。
はい。
一応今んとこ静かなんですね。ちょっと見てきますんで。すいませんが、ちょっと、また、ヨダさんのあの、素敵トークをお楽しみください。
ねえ。そうか、そう。だから、そんな、なんでしょうね。別に、過保護うんぬんっていうことで全然非難するつもりは全くないですけど、その我々の子供時代とのね、本当にその比べると本当にもう、あまりにも、その、子供に対する、ケアというのかね、あ、本当に違うんだなっていうのはね、実感しますけどね。ね、だからその分本当にお金がね、なんだかんだ、言い寄ってくるんですな、ああいうのってね。あれかい、これかい、みたいな脅迫めいたものがね。いやー、そら無理だわ。どんだけ働かなあかんねんって話ですもんね。宝くじでも当たらん限り無理だなぁ。宝くじで子育てしようとするっていうね。本当に、人一人を成人させるには本当まあ、うん千万ですもんね。かかる費用ってね。はぁ。なんだろうね。人生って何なんだろう。うわーねえ、本当に。さあ、そういうわけで、ねえ。なんでしょうね。まあ、3月10日、11日と来て、まあ2年で、そっか。まあ明日、まあ個人的なあれであれですけど、そのまあ親のまあ3回忌があって、まあお寺さんをうちに呼んでというようなのが明日まああってバタバタちょっとしちゃうんですけど、まあ、もう、お坊さんにお金がね、
生まれてくる時から死んでもう、なおお金が必要っていうこと。世界。
お坊さんにお金を出すのが嫌で嫌でっていう話をしそうになってましたけど。
うん。うん、あ、ちらっと聞きました。明日？
そうなんですよ。まあ、あの、11日、まあ、震災の日が、はいはいはい、まあ、親の命日で。まあ、11日、まあ、平日なんでね。まあ、うん、まあ、その、日曜日。
そうそうそう、その、前の、まあ、土日にしますわな。
なんぼ進んだらええねんっていう話がね。3万ぐらいなんですかね。5万もうわからないですよ。
わからないですよ、俺も。それは。
本当もう、明朗にしろと、うん、ね。
ね。
嫌がるでしょうけれども、宗教の人たちは。
ね、
なんかでも、ね。いくらいくらですってちゃんと言ってほしいですけどね、なんか。
本当ですよね。
こっから、お寺からそちらへは、これだけの移動代がかかるので、最低これだけはください、みたいな。そういうのがちゃんとあるといいですけどね。
まあね。
でもお車代という名のこのぼやっとした価格ね。
はいはいはい。
電車で来たら安いやんけ、とか思うじゃないですか。
お車代と言いつつ、10万とかね。
どんな車乗っていくん
だろう。そうそうそうそう、もうね、純白のメルセデスしかありえないですよね。
ハイヤーで乗り継げてんのかみたいな話ですからね。
ね。ほんまに。
いやー、もう嫌ですよ、もう。もう一番、一年で憂鬱な日が来てしまいましたね。まあ、これがまあ、3回終わって、まあ、しばらくは4年ぐらいはもうないんですよね、一応。
そうですね、3回忌済めば7回忌ですね。
ね。ようやく猶予が、4年の猶予が。
しばらくはちょっとのんびりできるっすよ。のんびりできる。
ねえ。
ねえ。
ね、親戚方面に連絡やなんやってね。
はいはい。
バタバタ。ねえ。
そうそ
う。
いやでもそれさ、それ子供が生まれた時もそれでさ、
うん、
やっぱりこう知らせなきゃいけないわけじゃない、一応。
はいはいはいはい。
11月だからよかったよ、そりゃ、その、年賀状で報告できるっていう。
ああ、はいはいはい。
だから、ね、年始の挨拶とともに、実は、生まれまして、
うんうんうん、
よろしくお願いしますって言えばさ、
ちょうど挨拶、ね、そうそうそう、兼ねてね。
そうそうそう。そしたら向こうからやれる、なんか、お祝いだのなんだのがいろいろ送られてきたりするから、うん
はいはい、
それに課金課金とお返ししとけばいいわけで、あまあ良かったんですけどね、非常に、
はいはい、
ああいろいろラッキーだったわと思って、うん、ただ一件だけ一番ややこしいというか、一番うちの仲でやってくれた親戚がその年に限って喪中っていうね、
出せないっていう、
出せないっていうね。めんどくせえなと思って、寒中見舞いはがきをその人だけに作り、送りました。
いやー、やっぱちゃんとしてますね。寒中見舞いを出されるっていうね。まあ、きちっとしてるなー。
いやね、いや、全くこれはそういうんじゃないんだけどね。俺、やっぱり、神さんからしてみればさ、ほら、なんかそういうことしないと、あんたじゃなくて、私が、どうとこ言われるんだからみたいな。あ、それもそうですよね、みたいな。あんたそれヘラヘラしてりゃいいんだろうけどさ。ああ、そうですよね。ちょっと反省し。そういうことってそうそう。やらないとどこにね。
なんか、そうそう、やらないと、なんかめんどくさいのはもう、ほんとめんどくさいんですけど、なんか、やらないと、なんか、どう裏で評判立てられてるかっていうのがすごいね。
どこからマグマが吹き出るかわからないからね、これは。
本当に。親戚って、だから集まった親戚の悪口でしょ、いない親戚の悪口。だ絶対そういうふうに言われるなって思うから、余計ね。
ね。
脅迫めいたものがね。
ね。
だから未だにだからあれですよ、その、お中元やなんやいらんもなんか知らないですけど、高島屋ので出してますよ、俺。
あのバラの。
あの高島屋の、あの柄の包装紙で出しときゃいいのかな、とか。
でもやっぱり関西における高島屋ブランドの確かさっていうのはあれよね。うん、
とりあえずこれで言っといたら、まあ。
間違いはないよね。
まあ、変なことは言われんのかな、っていうね。
そうそうそ
う。別に大したもん、中身大したもんじゃなくてもね。
ね。
うん、
高島屋っていうのは確かに格が違うんですよね、ちょっとね。
うん、
ね、だから阪急だの阪神だの、所詮鉄道屋じゃないかみたいな、ね。 その辺のこの肌感覚っていうのがよくわかんなくてさ、阪急百貨店ってもしかして高級なのと思ったら、いや、まあそうでもないのよとか言う。
まあ別に、個人的にはそれでもらうとなんともどうも思わないですけど
ね。そうそうね。うん、そうなんですよ。
ね、
難しいもんです
よ。ある世代に対してはすごい効力を発揮するみたいなね。
そうそうそうそう。
魔法の包装紙というんですかね。
ね、本当に。怖いですよ。
怖いですね。怖いです。あの包装紙だけ手に入れることできないんですかね。ね、
あの、だから、あれに似た包装紙って結構売られてんだよね。腹っぽいやつ。
ぽいやつ。
ぽいやつ。あの、近所の、近所の店で買った
り。よく見たらなんか、高島屋じゃなくて、なんか、高鳥山みたいな感じでね。
それはバッチリすぎだろ。で、なんか、それっぽいのにさ、こう、うん、近所で買ったタオル作るんで出すみ
たいな。それもなんか、あれですよね、大げさすぎますよね。
まあね。
その包装紙ってそれかいみたいなね。
いやいやいや。
ねえ。
そうっすね。もう2年、311から。
そうね。
そうね。もう毎年毎年311の話をするたびに。
まあまあね、そうなるんでしょうけど
ね。ね、この話が出てくるわけです。うんうん、まあなあ。あっちの地震の方もね、今日まあノーニュークスやってましたけれどもね。
ああ、はいはいはいはい、はい。
なんかアジカンのゴッチ赤木さんがなんか、うん、なんかだんだんこう忘れられようとしているけれども、みたいなことを言う。
うん、
なかなか、真面目な人やなと思いながら、MC をしたりして。リライト、俺ラ、生ライブリライト初めて聞いたね。
へ
え、うん。あ、リライトやってると思って。あの、なんか、リライトってもう俺の中で、あの、なんだっけ。あの、鬼やっこのあの人たちのことしかもう出てこなくなっちゃったんで、やばいんですけれども。まあ。まあ、あの、あれですよ。ね、ビートニクスもやったし、細野さんのはちょっと見れなかったんですが。あの、三人の YM を久々にね、あの、誰も
いない。でもなんか、タイムテーブル的には、三人は出ないみたいな感じじゃなかったですね、今回って。
そう、だけど、まあ、ちょこっと出てきましてね。ビートニックス
の後。まあ、そんだけね、三人揃ってみようと、それやれよって話ですからね。やれよって話ですね。
もう本当に、あの、あれですわ。放射能とライディーンっていうね。ドテラ YMO ですよ、要するに。三人でやるやつだから。うんうんうん、まあ、あの、細野さんのベースがかっこよくてね、もうね、感動した。うん、久しぶりに。こう色気があるんですよね。うん、ライディーンでこう色気を出すってどういうことなんだろうな。まあ、それがグルーブというものなんでしょうな、と思いながらね。で、あの、本体、細野さんが元気そうだったので、もう本当に何よりですって感じでしたね。ちょっと、こう、小走りにステージ降りるみたいな感じとは。さあ、そんな感じかな。さて、今週、明日は何かあるんですか、イベントは。
明日はまあ、3回来たんですけど、
ね。そうです、
まあ、イベントっちゃイベントですけど、ね。
イベントっちゃイベント。そうだった。
まあ、坊主のライブが聞けるわけですけどね。生
ライブ。生ライブがね、そうだそうだ。ごめん。先週は日曜日なんか行ったんだよ。何行ったんだっけ、なんか行ってたっけ。
先週は、うん。まあ、なんか、アイドル祭りみたいな。
ああ、なんかいっぱいあったんだよね。
うん。なんだかんだ、なんでしたっけな。まあ、電波組見てきたとか、そんなんですね。
電波組はね、なんかすごい、来るよ、来るよって言われてんだけど、来るの？
ロッキンホンが泣けたって言ってるんで、来るんじゃないですかね。
もう、ロッキンホンはダメでしょう。
いやいや、ロッキンホンでしょう。
いやー、もう。
ロッキンで目をつけられた日には、それはもうブレイク必死でしょう。
必死ですかね。
うん。
マジで。ジャパンで2万字ですかね。
うん、2万字でしょうね。
2万字でしょうね。
メンバーそれぞれの心情を吐露するインタビューはね。
あ
電波組はね、ライブは嫌いじゃないんですけどね。
はいはい。
見せる動きするなっていう、まあちょっと、小芝居めいたようなスタイルで。まあ見てて面白いのは面白いんですけど、曲単体ではなかなか聞くのしんどいなっていうのがあるんですけどね。疲れるなみたいなのは。
なるほどね。ちょっとなちょっとわかんないんだよな
まあまあ、まあでも、来ると思いますよ。
来るのか。
一言ですけど
来るのか。
モ
ガちゃん。
モガミモガ。
モガミモガ。
真の真。
真の真ね。
ダンダダンみたいな。
そういえばさ、真の真が月一でユーストをやってんだよね。別に。
真の真なんか結構、活動してますよ。
活動してますよね。真の真がやってるわけじゃなくて、なんかその、お弟子筋さんに当たるような放送作家さん。
だから実際に真の真が、こう、姿を現してないんでね、ここ何年と。
そうそう。
だから、もう本当に生きてるのか死んでるのか、ただまあ、生きてるという情報だけがあって、具体的なその活動が見えてこないので、なんかこう、ね、某池田大作的なね。
ね。
生きてるのか死んでるのか。
ですね。
わからないけれども、みたいな。
いや、でもあれですよ。
生きてるんだとは思いますけど。
いや、真の真で画像検索したらいくつか、ブログに出てましたよ。
うん、
で、俺なんて真の真なんて言うと、晴れ時々高人以来見てないから、
そうだから
瞳閉じてイマジン
し。もうなんかでもその時ぐらいにビジュアルイメージしかないですよ。
そう、うん。あの頃の割とまだ元気だった、真の真しか知らないから。
鶴瓶と絡んでた時代とかね。
ね。
タカジンと絡んで、ジンちゃんジンちゃん言うてる時代のね。
そう。
相当昔ですね。80年代ですよ。
80年代ですよ、それ。あれ時々タカジンって言ったら。
あれ時々タカジン、瞳閉じてイマジンですからね。
イマジンですね。
あれでもいい歌ですよ、ね。
いい歌ですよ。
あれはいい歌だと思いますよ。うん、
本当に、ラメトンガみたいな曲よりは100倍いいと思いますよ。
タカジンの中では結構相当ポップな
曲。ポップな曲ですよね。
ああいうの歌えるんだからもっとああいうのやってほしいんですけどね。
本当にね。もう2年言うて歌ってなくてね、もうね。
そう、だから真の真はね、何やってんやろうって話ですよね。
そうですよね。まあもうほとんどもう悠々自適な感じなんでしょうけど。いや、だからこの間真の真って、ツイッターで呟いたら、なんか真の真フォロワーの方からフォローされて、その方からの不審の真情報をいろいろ最近聞いて、すげえとか言って。ほら、まだやっぱり、ぬかるみの世界が最高だ、みたいな人たちいるんですよ。
ぬかるみはいる、言いますよ。
そう、ぬかるみまだいるんですよね。
まだにいますよ。だって、ぬかるみって一時期ネットで移行してやってましたもんね。
そう、なんかそういう話で、それのなんかが、今でも、なんかユースとかなんかで。
10年ぐらい前に、だから、オンデマンドみたいななんかでね。
そう。
鶴瓶がオンデマンドってなんやねんみたいな言ってましたけどね。なんか、ヒワイヤー言うてる、ね。
そう、それであれですよ。
オンデマンドってなんやねんみたいな。
ぬかるみ .com みたいな、ね。
そう。
で、会員制だったんですよね。当時としては画期的、ね、
当時としては、だから、すごい、今でこそ、まあ、そういうのね、有料課金普通ですけど、ね、だから、結構先駆的な感じではありましたよね。
ね、2001年ぐらいからやってた。だから、すごいですよね。っていう、ぬかるみもあります。
ぬかるみなんて今、あれでしょ、もう50代、60代でしょ。
いや、もう皆さん相当な。
ねえ。
ごめんなさい。ねえ、相当な方ですよ。だって、ぬかるみの世界なんて第1回で甲斐義弘と喧嘩したやつじゃないですか。有名な甲斐義弘喧嘩事件っていう。
ありましたね。
ねえ。 あれがだからもう、海バンドがだから、バーン来てた頃はもう78年
だ。昔なんか、鶴瓶とかの辺って本当結構喧嘩いっぱいあったですからね。
あ、そうそう、
鶴瓶。までこそなんか、すごい、なんか、ね、
いい人だよ、みたいな。
ねえ、あれですけど、昔は結構、ガツガツ言ってましたからね。
そうそうそうそう。
うん。
そうなんですよね。だからもうあの、だからもう真のシンがもうなんかもう、会をシールとやってなんかそんなやめや、お前みたいな感じだった。あの感じ。
もうぬかるみの本とか持ってますよ、3冊ぐらい。
ああ、素晴らしい。
なんかぬかるみのなんか公式ブックみたいな。
あれさ、パート2で、そうだね、パート2も出たしね。
うん。
へぇあれ全然関係ないんだけど、オープニングエンディング曲って、デイブ・グルーシンっていう作曲家の、カタベントっていう曲なんですよね。
おー。うん、
で、これをカタベントっていうのをこう聞くたんびに、ぬかるみが思い出されちゃって。なんか、デイブ・グルーシンいろいろこう、まあ、ちょっと難しめのジャズというのかな、なんかな、どうなんだろう。で、映画音楽とかもすごいたくさんやってた。たくさんやってる人で、うん、でまあこうなんちゅうのかな、向こうではもう本当に超一流な方みたいな感じなんですけれども、この曲を聴くともうすべてワンオあのぬかるみの世界になってしまう。まあそんなのは
なんで真の真の話になってるんですか。
わからん。いや、この間、だから、さ、それもさ、ツイッターってやっぱ、そういうの面白いなと思って、漢字3文字で、お酒みたいな、日本酒みたいな漢字3文字、みたいな、ハッシュタグがあって。
うん、
それはいろいろほら、大吟醸じゃなくて、大なんとかみたいなさ、うん、そういう大喜利的にみんなが書いてるのを見て、漢字3文字でお酒、日本酒っぽいって言ったら、真の真だなと思って、俺真の真って書いたわけよ。そしたらそのぬかるみんの方にフォローされて。で、ぬかるみんのその方の、いろいろツイートを見てみると、ああ、なんか、あれなんだ、まだ活動してんだ、真の真って言って、この間感動したっていう。
まあ、作家業はやってる感じはしないですけどね。
ねえ。もうだからほとんどあれでしょう。だって80いくつらしいよ。
ねえ。藤本義一がもうこの間亡くなりましたもんね。
ああ、藤本義一はこう、最後はどうだったんでしょうね。もうほとんど出なかったじゃないですか、あの人。
全然ね。
そこら辺こう、スパッと、こう、なんかこう出ない人と、こう、ずっと出続ける人っているよね。割と関西
の人だから、あの辺のでも、その、大御所と言われる作家さんを必要とするような媒体も、まあ、ないのかもわかんないですけどね、テレビとかでもね。ああ、
確かにな。
ああいう人が本を書く舞台みたいなのもないでしょうしね。
そうだね。まあ、この人割と、藤本義一と 11PM とかね。まあ、よく出てて。そう、なんかな。そうなんだよな。なんか、関西制作の読売テレビってあるじゃないですか。いわゆる読売テレビ制作分の 11PM と、はいはいはい、いわゆる日テレ制作分の 11PM な。なんかこう違いがね、なんか、ね。
だから X テレビでも東京制作と関西制作ではもう色が全然違ってましたからね。
全然違う、そうそうそう。
東京はもうなんか、別につまらなくはないですけれど、なんかやっぱり色が違うなっていうのは思って見てましたけどね。
なんかこう、なんか上岡龍太郎しかりなんかしかり、やっぱりこう、なんかこう、大人的にいいことを言うみたいな人がなんかいて、うん、なんかちょっと、そこら辺が東京ってないのよね。何なんでしょうね、あの感じはね。まあそれがまあ、滑稽とは言わないんだけども、なんか、まあ面白い時もあるんですけどね。そうだな。だけども割とだから、あれだよね。 言うてもでも結構ギリギリまで書いてたんだね。今ちょっとウィキペディアをパラパラ見ながらあれしとるんですけれども、うん、だからまあテレビにはもうさっさとある程度のところでまあもう出て、でもあれか、あれにも出てたんだね。そこまで一定委員会とかにも出てたんだね。
ね、藤本議員ですか。
うん。そもそもでもそこまで一定委員会っていつ頃からや。
あれだいぶ前でしょ。もう。
あれも2003年ぐらいか。
うん、10年ぐらい前でしょ。10
年ぐらいか。
うん。
そうか。だからもうこの頃の俺高人って全く知らないわけよね。
ああ、はははは。
だから俺の高人はやっぱりあの晴れ時々高人なわけですよ。瞳閉じてイマジンなわけですよ。まだ言うか。あのさ、まあ、全然話変わるんだけど、
パネルトークめっちゃやってた時代ですね。
そうそうそうそう。まあただでもあの芸風っていうのはそれほど変わってないわけでしょ。
うん。
ちょっと今あれですよ、俺。晴れ時々高人を検索するわ。晴れ時々高人ラバーはどのぐらいいるのさ。ちゃんと YouTube に晴れ時々高人がある。うん。当たり前だ。
あ、桂南光と喧嘩してましたからね、番組で。
そうそうそう、そう、喧嘩しましたね。でさ、もうさ、あの、なんか知んないけど、ずーっとなんかコーナー飛ばしてさ、わしな、あれやねん、もう死ぬかもしれんって言い出して、あの、それでな、最後で、ステージで死ぬねん、とか、ね、こう歌ってな、スポットが消えてな、その時な、とか、ね、そんなことずーっと言う。
一時期の高人って一つの番組が終わったら次の番組、曲で番組始まってみたいな、その曲をすごい、関西のローカル曲をめっちゃ渡り歩いてた時代ありました
ね。はいはい、ありましたね。
毎日やって、毎日終わった思たまと読売戻って、みたいな。そうそう、うん、
あれ、大丈夫なのかしら、みたいなね。で、そう、あの時さ、だから高人の、あの、こう、なんていうの、こう、パーソナリティ、
うん、
で、こう、女の人がいたじゃない安井豊。
女の人
安井豊だっけ、なんかあの、ほら、だから一人いて、こう。
あ、晴れ時々高人ですか、
そうそうそうそう。
はいはい、なんかいましたね、女の人。はいはい、はい。
あの、なんかこう、高人が暴走したらたしなめて上手に進行していくあの人。あの、ショートカットの人。
うん、まあ、昔あの時代で全員みんななんか肩張った服着て、
ショートカット。肩張ったショートカットで。で、なんか頭良さそうで、で、なんかこう、優しく、こう、まあまあまあまあ、高人さんみたいな。で、上手にこう、修正しつつ、こう、まあ、進行する。
だからまだあの頃はその、権威名だものはなかった、ただなんか暴走してるおっさんやなっていうので、見れてた時代は、でしたけどね。
そうそう。だからさ、あの、いわゆるなんかミュージシャンで、ちょっと、あの、喋りが面白いから、こういうところに
出てきた。今みたいにその、ね、委員会とか始まったりなんかして、なんかちょっとこう、関西でのその、フィクサー的な。
うん、
ああいう風になる前はまだ良かったんですけど、もう今はもうなんか全然なんかね、面白みというのがなんか、何がそこまで支持されてるのかっていうのは全然ね、わかんないんですけどね。
ね、
うん。
ただあれなんだってね、だからこれが最後の朝日放送らしいよ。
ああ、はい、はいはいはい。
だからこれでなんか徹底的に確
執したんだよね。そうです。すっごい揉めたんですよ。そうそうそう。確か。
それで、だから米花校、まあ南校ですよね。うん、で、もう、いや、あの、わしはやめさせてくれ。で、その後に、だって、米花校の自由時間ですもん。
あった
でしょでしょ、
懐かしいな
ぁ。は懐かしい。
米花校時代ですからね。
米花校時代ですよ。
そうだよ。
わぁ、もうなんか俺好きだったなぁ。これね、高3の頃から、まあ大学行っちゃって、んでもうあの見れなくなった
。広島でもじゃやってたんですね。
広島でやってたんですよ。
うーん、
んでだけど夏とかあの1ヶ月ぐらいこっち帰ってたんで、もう だから朝からず、起きて高人、あの、昼ぐらいから高人見てみたいな。が大体自分のスタートみたいな感じでしたね、当時ね。そう。
ねえ。全然俺ももうわかんないですけど、その上沼と今の高人のその、なんか、影響力だけはもうさっぱり意味がわかんないんですけどね。
そうなんだ。まあなんかそうなっちゃったんだね。割とその頃なんか、うん、あれだって面白かったけどね。
うん。
まあその安井豊の話をちょっとするとね。あの、要するにショートカット、ちょっとおばちゃんっぽい、肩パッと張ってなんかこうやってるみたいな。そういうふ、あの、系譜って大下陽子から赤い玉緒でここで終わってるよね。
ああ。
ちょっと、それが非常に残念でならないんですよ、今。
今はどっちかというと、もうなんかアイドル。
アイドルっぽいじゃない
ですか。の方がね、受けますしね。
なんたらパンの世界じゃないですか。
うん。
そうじゃない。
うんうんうん。
やっぱりこう、女性アナウンサーっていうのはこう上手にその、まあ、あの、そういうなんか暴走気味なタレントたちをこう上手に斜めすかし、うん、こう、ちょっと母性的な感じでね。うんあの、でもコントロールちゃんと。
きちんと、だからまあ仕切れる部分があるというね。
ね。今どっちかっていうとなんか、あの、
仕切る。アナウンサー自身がもうキャラ化して、ね、そうね、しまってる部分がありますからね。ね
だからなんかこう、かぶさっていく感じじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
ああじゃなくて、もうなんか、言わしとけ、みたいな。
うん。
それで、あ、そろそろ進行します、みたいなね。ああいうヒューアナウンサーさんが少なくなったな、という
。
というのがちょっと残念だなと最近思うテレビウォッチャーでございます。
ウォッチャー言うほど見てないでしょ。
もう見てないんだよな。
今昼間の番組なんて見てないから何、どんな風な流れになってるのかね、見当もつかないですけどね。
なんだっけ、俺さ、その、ちょっと遅い昼飯をまあ、食う機会があって、
ええ、
カレー屋さん入ったらそこテレビやってて、
はいはいはい、
でもう俺しかいないわけよ、まあ2時前ぐらいだったから、
ええ、
もう皆さんお昼ご飯済んで、そこもランチ営業多分2時までなんだと思う、うん、俺が最後の駆け込みの客みたいな感じです。で一人でカツカレー食いながらそのなんかドラマかなんかをやってたんだけど、なんかこう聞くか聞かないかみたいなシャラシャラしたいんだけど、なんか私遠行したいのとか言って、とかもちょっと振り向いちゃって。なんかそれが、だから問題になってたっていうか、最近過激な昼ドラなやつだったね。
うん、
なんか大丈夫なの日本とか思って。いつの間にこんなにテレビってひどいことになっちゃってんの思ったりね。でもさ、それでもさ、まあひどいって言ったもんあれなんだけども、朝、この間の朝たまたま FM 聞いてたらさ、ブルーオーシャンエコハピーモーニングですみたいなこと言われてさ、お前さ、もうそれ。
どういう意味なんですか
さ、もうブルーオーシャンエコハピーなんだっけもうね、ちょっとね、ゾクッときたね。なんでそんなにあの言葉をおろそかにできるんだろう
って。いろんな言葉を詰め込みすぎてますけどね。
ね。もうなんかさ、ブルーオーシャンって言いたいだけやろ、それっていう。ブルーオーシャンエコハピなんだっけ。もう、本当になんかちょっと、ブルーオーシャンエコハピワールドだ。このコーナーではスロースモールシンプルな暮らし方や人にも地球にも優しいアイデアをシェアするコーナーです。
すげえ。冷たな
もうね、東京 FM 頭おかしいだろ、それっていうね。
それ関西でやってもポカーンですよ。
ブルーオーシャンエコハピーワールドでございます。
全く伝わらない
です。そう、ダイヤ。東京 FM でも全く伝わらないよ、この、ブルーオーシャンエコハピーワールドは。
浜村淳のリスナーには全く伝わらないと思いますよ。
いや、伝わらないわ。びっくりするほどなんかね、形骸化してるよね、なんか。
すごいな。
これだけ空想な言葉のつながりはね、ちょっとないですよ。
言葉が死んでるって感じですよね。
そうそうそうそう。 もちろんこれはさ、こう、なんて言うんだろう、もう、だから、ねえ。まあ、いろいろな、その、あれがあって、ね、みんなば、なんか半笑いになりながらこれを書いてるんだと思うんですけれども。そんな、あんたらが半笑いになってる方を聞く方がってさ、それ面白がって聞けるわけねえだろうと思うんだよな。
すごい。
馬の日ラジオもブルーオーシャンエコハピーワールドにしようぜ、もう。本当にもう。
どんな感じなんやろ。ブルーオーシャンはブルーオーシャンなのかわかんないですけどね。
意味がわからんよ。久しぶりにちょっとね、震えましたね、なんか。
やっぱ東京やな。
東京だね。本当に。
すげえな。なんか発信してるって感じがありますね。
そうそうそう。なんで、なんで好きになったんやろうとかいうやつあったね。これも高人の東京ですけれど。そういうのよりやっぱり、瞳閉じてイマジンですよ。
うんう
ん、あれでも、いや、タカジンの曲じゃないんだってね。
あれじゃないですね。
そうそう。
うん、歌ってるだけで。タカジンって、誰かが、吐息提供曲多いですよ。あの、本人。
あ、そうなんだっけ。
うん、うん。
まあ、そんな感じで、あの、すいませんでした、今日は。
なんだそれ。
いや、なんかあの、バタバタバタバタしちゃいまして。
真の真の話しかしてない。
もうええ加減な、あの、結構喋ったみたいなんで終わろうかな。
そう。なんやろ、モガミモガからなんて真の真の話になってんのかよくわかんないですけど。そうそうそう
ね、うん、電波組の話どうなったんだっけみたいな。
あれでしょ、電波組が晴れた奇跡高橋歌えばいいですかね。
そうそうそうそう。ねえ。みんなありがとう。晴れときどきたかじん、イェーイ。晴れときどきたかじん、イェーイ。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ですね、今日は意味が、本当に中身のないトークをですね、してしまいました、
うん。
来週あたりはもう本当にね、スローでエモーショナルな感じで。
スローかつエモーショナル。難しいな。
難しいな。そんなのをお届けしたいと思います。
うん。
まあなあ、本当に3月、もう3月。まあこれから春になって、
うん、
また急にまた寒くなって東京雪が降ったりして、
うん、
1回ね、3月にあるんだよね、大体ね。
あ、そう。
クソさん、なんか雪がガーッと降るよ。それ終わるとなんかもう春突入って感じなんだけど。はい。与田さん何か最後ございますでしょうか。
特には、まあ、クラフトワークのライブへのための、宿代3万8000ぐらいでなんとか済みましたね。
3日間
?3泊4日
でしょ、
ええ。
3万8000円。
結構抑えれたなって。
それ何宿代だけで、
いや、飛行機も込み
で。ああ、交通費込みの、
うん、
トータルの出費で。
うん。
おぉ。
たま、今ぐらいからやってたら、まあ、そんぐらいの値段でいけるんでしょうね。
なるほどね。まあ、
三泊品川駅の近くで。
ああ、そうなんだ。品川。へえ。あの辺あんま何もないな。
なんか、なんとか阪急のなんかあれじゃないですか。
レム？
いや、違うな。アワーズ、なんとか。
へえ。
なんか阪急っていうのは書いてた気がしますけど、なんかそこ一番安かったんで。
へえ。
うん、
あの、レムとかっていうね、なんかね、すごいこう、寝ることを意識したビジネスホテルみたいな。だからすごい寝れるようにいいベッドにしてますみたいなのがあって。一度そこのベッド寝てみたいなと思うんだけど、高いんだよね、そこね。まあそんな話。どうでもよくて。
うん、
すいませんでした。まあ、これからもたびたびですね。
まあまあ、そういうことがあったら適当につなぎますよ。
さすが。ありがたい。これからの、与田さんの一人トークもぜひとも、お楽しみ。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。